どうもヤマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるーく紹介する番組です。
はい、
突然ですけど、
はい、
最近もうガソリンも電気代もスーパーの食材もめっちゃ高くないですか？
高い。
めっちゃ高いっすよね。
困ってます。
もう困ってますよね。なんかガソリンとか今もう190円近くしてますからね。
あ、そうなんですか。僕まあ車乗らないんであんまりわかんないですけど。
ああ、そっかそっか。もう高ーと思いながら。
190は高いっすよね。
高いっすよね。
ハイオクより高い気がする。
いや、ハイオクの方が高いですね。ハイオクレギュラーがハイオクより高くなることはないですけど、
僕が値段を知ってた頃のハイオクより高いという意味です。
そうですよね。そうですよね。
はい、150円とか
ですよ。確かに確かに。
ハイオク
ですよね。
うん。
そうですよ。僕のなんか常識的な感覚で言うと、もう本当に110円とか120円だった記憶が、一番よく車乗ってた時はね。で、ハイオクで確かに150円ぐらいだった。
そうそうそう。
軽油で90円とかね、80円とか、そんな世界のだと、そんな世界から比べると今は本当ありえないですよね。
うん。
でね、まあそれにしても小麦とかね、電気代もね、
高いですね。
厳しくないですか？
ね、
卵めっちゃ高くないですか、スーパーの卵。
あ、本当ですか？
うん、あれはなんか鳥インフルエンザが原因らしいんですけど。
へえ、じゃあ関係ない。
まあ多分関係ないですね。今日のテーマではね、100円ぐらい上がってね。
え、そんなに？
まあ
高
今100円ぐらい上がってますね、卵でも。L サイズだと
300円とか。100円上がったら3割増しとかじゃないですか。
うん、いやでもそのぐらい
多分。何個入りかによるけど、うん、いいんですよ、卵の話は。
大きさにもよるね。そうですよ、そうですよ。今日はね、円安です。
円安か。
円安、
うん、
この円安がね、もう一体いつまで続くのと。
お、その答えをってい
うところと
教えてくれる。
その答えはね、あの結論があります。いつまで続くかは分からないです。ですけど、そもそもなんでこんなことになっているのかっていうね、状況把握をね、今日は皆さんと一緒にしていきたいと思います。
お願いします。
まずね、基本的なところからいきますか。
はい、
基本的なところ、まあ、学校でね習ってると思うんですけど、皆さん、
うん、
もうこの年になって改めてね考えることあんまりないんでね、もう忘れてると思うんですけど、円安とか円高ってなんで起きると思いますか？
うん、為替が違うからじゃないですか。
そうなんですよ、為替なんですよね。でもね、これね、正しくこう説明できる社会人って僕ね、数少ないと思いますね。
ほうほうほう。
だってさ、今ニュースとか見てもさ、もう日米の金利差の拡大に伴い円安が進行しみたいな、
うん、
なんかさ、もう金利差で円安なのなんでなんみたいなとか。
確かにね、うん、
普通はそうなっちゃうと思うんですよね。
うん、
なので、基本的な、ね、構造をおさらいしていきましょうということで。
いいですね。
はい、いきます。で、主にその大きく2つの要因に分けることができるんですけど、
うん、
まず1つ目はね、国境を越えた物やサービスの売り買いです。
国境を越えた物やサービスの売り買い。
そう、国境を越えた物やサービスの売り買いの動向によって円安と円高が起きると。
はい、
例えば分かりやすく言えば、日本のトヨタの車が素晴らしいと、
うん、
もう世界中で輸出されまくりってみんな買うと、うん、まあ、分かりやすくアメリカと日本でいきましょうか。
はい、
でもうアメリカ人から超人気だと、
うん、
じゃあアメリカの人たちはドルを円に交換しますよね。
うんうん、
そうすると円高になるんですよ。円の需要が上がるので、
うんうんうん、
円の価値が上がるんですよ。みんな円欲しいってなるんですね。トヨタの車欲しいからみんな円に買いたいってなって、はい、円の需要が上がると円が枯渇状態になるんで、
はい、
円の価値が上がるんですね。
うん、
で同じように例えばインバウンドとかでいっぱい観光客が来て、その日本のラーメンすげえと、日本で買い物するために、うん、そのドルを円に交換しますよね。
はい、
こうするとまた円が円高になるんですよ。
うんうんうん、
うん、これはなんとなくわかりますよね。
はい、
でこの逆バージョン、
うん、
例えば輸入の拡大ですね。
うん、
まあ、わかりやすく言うと、もうアメリカのアップルの iPhone 素晴らしいと。
素晴らしい、
もう iPhone 素晴らしい、すげえぞあの機械機械すごいぞってことで
機械、
うん、機械って言っていいか分かんないけど、ってことでいっぱい仕入れますよね。
うんうん、
そうすると その仕入れるときに円をドルに交換しないと買えないんですよ、アメリカのものなんで。
はい、さっきと逆ですね。
下げの逆バージョンですね。そうするとドルの需要が高くなるのでドルが高くなります、うん、つまり円安を引き起こすと。
はいはい。
まあこれがめちゃくちゃ分かりやすく言った大きな構造ですね。
へえ、うんうん。
で冒頭に言ったこの2つの要因があるっていうのが、1つ目がその物のやサービスの売り買いの動向ね。でもう1つの要因がお金の貸し借りなんですよ。
貸し借り、
貸し借りや、まあ、投資の動きですね。
それは国外、国境は関係なく、
国境を越えて、
あ、国境を越えて、
国境を越えてお金の貸し借りや投資をした時に、
うん、
起こる現象で円安円高が引き起こされますと。
ほう。
でまあ例を出すと、もし日本の金利がアメリカに比べてはるかに高いと、
うん、
もう日本の株がもうアメリカに比べてどんどん上昇していくと、
うん、
そうすると日本に貯金したり日本の株を購入しようとするアメリカ人が増えますよね。
はいはいはい、
うん、例えばまあさっきみたいに分かりやすい例で言うと、まあ、ちょっとリアルにいきましょうか。確か日本の昭和後期、僕らが生まれた1980年代って、はいはい、うん、NTT の株ってもう持ってれば一生安泰だって言われてたんですよ。
世界の上位株価ランキングを日本がほぼ占めていたみたいな。
そうそうそうそうそう。もう1位から10位ほとんど日本企業みたいな時代があったんですけど、
うん、
確かねちょっとこれ僕うろ覚えなんですけど、100万ぐらいで買った NTT の株がなんか300万ぐらいとかになるんですよ。
はいはい。
で当時時価総額ランキング世界1位みたいな、
うん、
取ったことがあるんですけど、まあそれだけ日本が成長してたんでね当時、うん、まあそういう状態だった場合にアメリカ人もみんな日本の NTT の株欲しがりますよね。
はい。
そうすると円をドルに交換する動きが大きくなって、うん、まあ、つまり円の需要が増えるので円高を引き起こし得ると、
うん、
反対に GAFA、
はいはい、
今すごいですよねアメリカの GAFA、 Google、Apple、Facebook、Amazon、 GAFA の株の成長がすごいと、
うん、
もう日本の円で持っとくよりもアメリカのこの株で持ってるとどんどん資産が増えるぞと、
うん、
そうするとアメリカに投資したいと考える日本人が増えますよね。
はい。
な円をドルに交換する人が増えると円安になりやすいんですよ。
なるほど。
こういう大きな現象があるんですよね。
はいはいはい。
で実は今のこの現代では最初に言った輸出入の物の売り買いよりもこの国境を越えたお金の貸し借りとか投資の方が圧倒的に規模が大きいので、
へ
え、2個目に言ったお金の貸し借りと投資の方が為替相場を左右しやすいって言われてますね。
ほうほうほうほう。
うん。なんでまあものすごくシンプルに全体の構造を説明しただけなんで、本当はもっといろんなことがこう複雑に絡み合ってるんですけど、うん、まあ、ばっくり言ったアウトラインはこんな感じですね。多分これはでもみんな小学校とか中学校でもう忘れてる人も多いと思うんですけど習ったことですね。
うんうん。覚えてますか、はい、皆さん
覚えてますか皆さん。
はい。
で今回の円安ね、
はい、
もうこんなんじゃハワイ旅行なんて行けないですよね。本当に嘆きたくなりません。
ああ高いからね。うん、
高いから円が安くて、だって今145円とかでしょ1ドル。
おー高いね。
めちゃくちゃ高いんすよ。めちゃくちゃ高いんすよ、うん、去年に125円超えたって言って大騒ぎしてたんですけど、もう今140円超えて一時150円到達してましたからね。
ほうほうほう。
はい。で今また140超えてみたいな状況なんで、
いつまで続くんですか、
いつまで続くんですかっていうことなんですけど、もう去年の夏以降から海外旅行のコストってね、はい、爆上がりしてるんですよね。
うん、
うん、でね我々の給料は上がらんのに電気代とかガソリンとかスーパーの食材が値上がりして、
うん、
物価の値上がりとかもね恐ろしいことになってるんですけど、
うん、
まあ今のこの円安の状況ってなんで起こったのかなんで起こったのか、
うん、
ね、これねちょっといきたいと思います。
はい
はい。で今の日本の金利ってめっちゃ安いんですよ。
金利が安い、
今日本の金利めっちゃ安いんですよ。
はい。
だからアメリカ人が日本の 銀行にお金入れてても全然お金にならないから、
うん、
ドルが円に換える人はめちゃくちゃ少ない状態ですよね、さっきの話で言うと。
うんうんうん、
うん、で逆に円をドルにする人が多いんですよ。
まあ、
アメリカの株で持ってる方がいいから、ガーファーに投資した方がいいからって言って円をドルに変える方が人が多いんで、うん、まあ、それも円安の原因の一つになってるんですけど、
はい、
まあ、そういうこともあって金利がめちゃくちゃ安いんですよね。
うーん、そういうこともあって金利が安い。
そう、僕も3年前か2年前かマンション買いましたけど、ローン組んでるんですけど、うん、金利めちゃめちゃ安いんですよ、
は
い、
なんかね 1% とかたまにあったりして
そうそうそう、
1% でそんな借りれんのと、
もう今だとね思って俺はローンを組んだんですけど、
うん、
でもアメリカってコロナが終わってみんなマスク外してめっちゃくちゃ経済活発になったんですよ。
はい、
もううわーって動き出したんですよ。日本人ってさ、一応世界的にコロナ終わったって後もみんなマスクしてさ、ちょっとなんか自粛モードとかさ、なんかマナーを守るってあったけど、うん、アメリカってもうね、みんな一気にベローンってマスク外したよね。
うん、
で物流とかいろんなものが動き出して、まあ、経済がすっげー活発になったんですよね。
うん、
でこのままだとインフレでやべえってことで金利がこう段階的に一気にダンダンダンって上がったんですよ。
うんうん、
まあ、その経済の動きを緩めるためにね、
はい、
一気に上がりすぎるとまたやばいっていうことで金利を上げたんですよ。
うん、
でここで日本も一緒に金利上げてたらこんなことなってなかったんですけど、
ほう、
もう日銀の黒田総裁ですよね、あの有名な人、あれの人はもう、うんうん、上げたいけど上げれないみたいな上げれない
っつったんですよ。私もみたいなことやってる
上がらないって言ったんですよね、
はい
大和田常務みたいに、
うん、
で、まあ、まあ今この日本ってまだインフレになってないのに金利上げるとただでさえ不況なのに、この不況な時にさ金利上げちゃうと企業が銀行からお金も借りづらくなりますよね。
うんうんうん、
で僕たちもマンションとか買うのローン組めなくなったらもうマンションとか買えなくなりますよね。
はい、
だからそういう辛い状況を作ってしまうとさらに国民を苦しめてしまうことになるってことで、アメリカは金利上げたけど日本の黒田総裁は金利を上げなかったんですよ。
うん、はいはい、
ここでアメリカと日本の金利が差ができたわけですね。
はあ、ふんふん、
これが今ニュースでよく言う円安を引き起こす日米金利差ってやつです。
ふーん、
日米金利差の拡大ってやつですね。はい、
それでも選択肢ってあったんですか、他に。上げる上げないどっちかしかなくて、
上げる上げないのどちらかしかないと思います。
だ上げるとしたらじゃあどれぐらい上げるかとか、そういう話。
そうそうそうそうそ
う、
そう、まあ、ここまでの話ってすごい基本的な話なんでみんな知ってることだと思うんですけど、
うんうん、
さらに今回ここまでここからさらに深く突っ込むと、
ほう、
なんでそもそも日本の金利低かったのっていうところになるよね。
でもそれはあれなんじゃないですか、そのそもそも経済が冷え込んでるから上げられなかったんじゃないですか。
そうそう、じゃあなんで経済冷え込んだのっていうことになってくるじゃないですか。
ほうほう、
まあ、これ一説で、まあ、いろんなことが複雑に絡み合ってるし、まあ、僕は僕なりに調べたことみんなに情報シェアしてるだけなんで、まあ、専門家によってね全然言うこと変わってくると思うんで、
うん、
まあ、一情報として聞いていただきたいんですけど、これねアベノミクスから始まってるって言われてるんですよ。
ほう、
2013年かにさっき言った、うん、黒田さんが、
はい、
日銀の総裁に就任したんですよ。
うん、
でその安倍さんですね、安倍さんがアベノミクスっていうのをやった時に3本の矢っていうのを、
うん、
発表したんよ。
知ってたね、
聞いたことあると思うんですけど、
はい、
これがちょっと僕もメモ取ってるんですけど、大胆な金融政策、
うん、
これが1本目の矢ね。で2本目が機動的な財政政策。
機動的？
機動的な財政政策で民間投資を喚起する成長戦略、まあ、こういう3つの矢っていうのを発表したんですけど、うん、まあ、このうちの最初に言った大胆な金融政策っていうのを打ち出したのがこの黒田総裁なんですよ。でこの黒田さんはもうこれまでの常識を覆すような金融緩和策でを出すって言って、ここでもう急激な円安が進んだんですよ2013年。
え、それは円安が進んだのは目論見通りなんですか？
目論見通り、この時はね、あのいい円安って言われてるんですよね。
はあ、はいはい。
で、まあ具体的にどうやったかっていうと、まあ、日銀が民間企業の、あの民間銀行ですね、あの UFJ とかリソナとかミゾの国債を爆買いしたんですよ。
うんうんうん。
その僕らの預けてる銀行に預けてますよね、 UFJ とかリソナとか三井住友とかって、
うん、
三井住友とかいろんなとこ民間の銀行にお金預けてると思うんですけど、あのお金って銀行がちゃんと僕らのお金の分、これは山の分、これはハリの分って言って金庫にしまってくれてるわけじゃないんですよね。
うん、
あれって銀行って、資産運用してるんですよ、みんなから借りたお金で。
はい、
企業にお金貸してたり、その国債買ったりとかね、
うん、
してるんですけど、その民間銀行ってある程度の国債買ってるんですけど、日銀がそれを大量に買い占めたんですよ。
うん、
でどうなるかっていうと、もう銀行は潤った現金が大量に手に入るんですよ。
そうですね、
はい、これが黒田さんがやったその3本の矢のうちの大胆な金融政策 で、
うん、
でそんな状態の中、まあ、例えばある企業が銀行に電話して明日1億円引き出すって通知来たら、
うん、
銀行ってどうするかっていうと、そんな銀行お金ないわけですよ、通常であれば。
うんうん、
だけど、8000万はあると、まあまあ、うん、もっとあるんだけど、まあ大量の資金をこう引き起こすって言って、
うん、
足らない場合は仲間の銀行に金貸してくれってお願いするんですよ。
はいはい。
で、その仲間の銀行からわーってお金集めて引き落とすんですよね。
うん、
だから我々が全国民が一斉に銀行行って全貯金引き落としたら銀行潰れちゃうからね。
そうですね、
まあ、そういう状況になってるんですけど、この、 あの仲間の銀行に金を借りることを、まあ、コール市場って言うんですよ。カタカナでコール、
コール、
コール、コール市場って言って、まあ、これコールって声をかけるコールですよね。
はいはいはい。
声をかけるからコールで、このコール市場の金利がめっちゃ下がったんですよ。
金利が下がった、借りやすくなったっていうこと。
そうそう、銀行同士のお金の貸し借りが、はい、その日銀が国債爆買いしたことによって潤沢な現金がどこの銀行もみんな持ってると、
うん、
そうするとこのコール市場っていうのが、あの金利がめちゃくちゃ下がったんですよね。
うんうん。
まあここで、あの多額のその資金を動かして利益を上げようとしている投資家の立場とかになって考えてみると、まあ、日本の円持ってても資金は増えませんけど、日本より金利の高いアメリカのドルに両替しておけば資金を増やすチャンスは増えると。
おお、確かにね。
考えるようになって、
うん、
まあ実際にはそんなうまくいかないんですけど、まあ投資家たちって、まあ、資金はこのさっき冒頭に言った金利の低いところより高いところに流れていくっていう、そのそういう流れを持ってるんで、多くの投資家が円をドルに両替する動きになるのではないかと、
うん、
そうなれば円安のドル高になるだろう、だったらその前に円をドルに変えておこうっていう行動に出るわけですよ。
うんうんうん。
でその結果円安が進行したと。
ほうほうほう。
うん。でこの時のそのアベノミクスの黒田総裁の3本の矢のうちの大胆な金融政策によって、
うん、
引き起こされた円安って、これはあの輸出産業には結構良かったんですよ。
輸出産業には良かった。
あの時輸出産業、
うん、
だから車とかね、
うん、
車とか海外いっぱい売ってるじゃないですか、トヨタとかホンダとか、うん、ああいうのはもう1ドル100円、例えば100円やったのが1万ドルの商品輸出すれば100万円の収入になるけど、
うん、
1ドルが120円とかになればさ120万円の収入になるじゃないですか、
うん、はいはいはい。
結構だから輸出産業中心に景気が回復し始めた、あの時は。
へー、
うん、アベノミクスでなんですけど、その時の円安がまだ引きずってるんですよね、ずっとこの2013年からの、
うん、
でこの現在、うん、コロナ禍が収まって、まあ、事情が急変するんですよね。アメリカはまあ日本と違ってほとんどの人ってマスク外して経済活動を急激に活発になったから、
うん、
そのアメリカの中央銀行の FRB だっけ、 FRB がさ、インフレを止めるために金利を連続して引き上げた、うん、でそのブレーキをかけたんだけど、日本は景気が良くなってないから上げれないということになったんですよね。
はいはい。その海外への輸出でちょっと良かった面はあるけど、それだけでは全然足りなかったっていう。
そうそうそうそう。だから今岸田さん ってさ、アベノミクスのことちょっとあれは良くなかったみたいなこと言ってるよね。今の円安のベースの原因の一つにもなってるから、っていう背景がありますね。でその日銀の黒田総裁はさ、もうあくまで発表してたのは円安って、まあ、経済にプラスとなる基本的な構図は変わってないと。その円安が必ずしも悪じゃないっていうね、その輸出産業は儲かるじゃないですか、円安になれば、
はいはい、
って言って、その日本のインフレすら起こってないから金利は上げないって発表してて、まあ投資家たちはさ、あ、日銀は今の方針変えるつもりはないんだって言って、まあ安心してこう円を売ってこのドル買いを続けた結果今の現状になってると。
それはじゃあどっかのタイミングで金利上げといたらよかったんですか、
よかったかどうかは分かんないけど、金利が上がってたら今のみたいな状況にはなってないですよね。
はあ、はいはいはい
はい、
なるほど。
だからどっちが良かったのか、今よりももっと悪い状況になってた可能性もあるよね。いい状況になってた可能性もあるけど、だって日本の金利が上がってさ、会社とか俺らがローン組めないとか、例えば建築業界なんてお金借りれないと家建てれないから建築業が止まってしまったらさ、
はいはい、
すごい日本ってまた不況になりますよね。ただでさえ不況なのにこれ以上不況にすることはできないってことで金利を上げなかったんですよ。でまあね、今あの黒田総裁に代わってあの上田さんになってるから、日銀の総裁は、まあこの上田さんがどうしていくのかっていうのは見ものですね。見ものというか、なんとかしてくれよって感じなんですけど、
なんかでもいい手立てってあるんですかね。
まあこれ人によって全然違うんですけど、そのアメリカって今すごいこの金利上がっててますよね。だけどこのままアメリカの金利が上がり続けるっていうことはありえないんじゃないかっていう意見が多いよね。
はあ、はいはいはい。
アメリカの金利が上がり続けるとこのまま円が160円170円180円190円になるよね。アメリカの金利が上がって日本の金利が上がらなかったらね。
はい、
だけどそこまで言ってアメリカの金利上がるってことはないと思うっていう人がいろいろ調べると大半だった。
いやなんかその日銀の総裁になったとして、その自分でコントロールできるものとできないものがあるじゃないですか、
まあありますあります。
で海外そのアメリカが調子いいとかっていうのはこっちはもうどうにもできないじゃないですか。
どうにもできない、もう国民性とかね、文化とかね、その成長産業によるから、その
今聞いた話だとなんとかできるのって金利ぐらいなのかなっていう。
そうですね、
金利のつまみをどこにするか、
金融政策ですね。
でしかもそれも、
まあ、金利とな
んかそれも、
いやまたいっぱいあるんですけどね、
なんかこうしたいけどいやでも難しいよねって言って、もう選択肢ってそんなないんじゃないかなっていうのは、
いやそうですね、そのお金をたくさん吸ったりとか、まあいろいろあると思うんですけど、
はい、
基本的にはその金融政策はその金利をコントロールして市場のこの為替のバランスを取ると、いうことですよね。でもさ、なんか日本に成長産業ってあんまりないじゃないですか。
よく言われますねそれ。
なんか僕はそれが一番の問題かなと思うんですけど、アメリカってやっぱ成長産業あるんですよね、テック系とか。で中国もやっぱドローンとかさ、なんか頑張ってるやん、そのアフリカの投資とかさ、日本ってなんかこれからものすごく世界的、世界を牽引していくような成長産業ってなんか思い出てこないですよね。インバウンドとか、前も言いましたけどロケットのエンジンとかロボットとかなのかなっていう感じで、なんかこれっていうのないじゃないですか。だからその本当はそのアメリカに追随して日本もどんどんこう景気が活発になって、うわこのままやったら金利上げないとやべえみたいな状況になるのが一番アメリカと足並み揃えることができたんでよかったんですけど、今乖離してますよね。アメリカは活発だけど日本全然活発じゃないみたいな状況なんでね。だからこのパワーバランスが変わらない限り円安は続きますよね。
パワーバランスを変えれるんですかね。
日本に成長産業が生まれたら変わるんじゃない。
はあ、はいはいはい。
かもしくはアメリカがまたちょっと デフレ気味になってくるとかね、やばいって言って、
はい、
今度アメリカの中央銀行が金利を下げると、
うん、
言った時にまた円は円高の方に傾きますよね。
なるほど。
だシーソーゲームですよね。
シーソーゲームですね。
うん、こっちがガーンって上がるとこう差ができるし、ちょうどいいこのバランスをこう天秤のように保つのが一番バランスはいい。
はいはいはい。でもそれって状態とはこれ日本はうわ困ったなってなってるじゃないですか。
うん、まあ一応ね。うん、
アメリカって今どう見えてるんですかね。アメリカからしたらうへーってなってるんですかね。
いや、アメリカもアメリカで今大変ですよ。
大変なんですか。
大変だと思いますね。銀行とか潰れてるしね、シリコンバレーの。もう日本ドルの信用も大丈夫なのかと。
アメリカも困った困ったって言ってるんですか。
まあそんな感じだと思いますね。日本はその円安で儲かってる人もいますからね。
はいはいはい。
うん、その輸出産業の人たちとかね。
はい。
あと商社とかめちゃくちゃ儲かってるから、日本。伊藤忠とか丸紅とかさ、
うんうん、
三菱とかってあの辺はめちゃくちゃ儲かってますけど、まあでもその一般の我々生活者レベルで行くと生活が厳しくなってくるんで、あんまりいいことないですよね、物が高くなると。
そうですよ、
今まで600円で食べれてたラーメンが800円とかになったらさ、高いってなるしさ。
高いですよね。
まあだから僕らってそのこの失われた30年とかって言われてるけど、給料上がってないですからね。
それね、よく言われますね。
平均年収が上がってないから、平均年収が上がってたら物のその値上がりってそれなりに受け止めれると思うんですけど、給料とかが僕らの生活水準、収入が上がってないのに周りのものが高くなってると貧乏になってる感じですよね。だからまあ投資とかっていう面でいくと、どんどん円売りドル買いの動きはこれからもまだ根強いんじゃないかなと思いますしね。
でもそうなるとさらに円安が加速するんじゃないですか。
加速する一要因になりますね。
へー。
だからそうなってきて、で今若い人たちでさ、そのまあNISAとかも新NISAになるし、投資してる人多いじゃないですか。で特にアメリカもう米ドルって、米株ってすごい人気なんで、そうなってきた時にそのさっき言った上田さんがどうするかですよね。どういう施策を打つかですよね。やっぱ黒田さんはもうさ、2013年に安倍さんにこう就任させ、安倍さんと一緒に就任してさ、
はい、
一緒にじゃないけど安倍さんの時に就任してさ、もうずっと方針は金利は上げないっていう方針だったよね。上げるの上げるのか、上げない。上げるの上げるか、上げないみたいな。上げるよね、今回こそはちょっと上げる、上げないみたいな。このやり取りよ、ずっとこのやり取りで、もう最後まで上げないをやりきった黒田さん。
はいはいはい。
で今回変わってどうなるのっていうのがある。この流れがあるよね。
なるほど。なんかどうなんですかね、個人レベルとしてはやることってあるんですかね。
まあリスクヘッジっていう意味ではドルで貯めていくっていうのはリスクヘッジだと思いますね。
円だけではなくて、
円だけじゃなくてドルで持っとくと。まあだからそれこそ今みんながやってるNISAでアメリカの株とか債券をちょっと買って持っておくと。それだけで今お金増えますからね。
はいはいはい。
だって1ドル100円の時にさ1万ドル持ってたらさ100万円だけどさ、今140万だからね、その1万ドルが。1000万だったら1400万だし、1億だったら1億4000万だし。すごい大きいよねやっぱ為替って。
ああ、それはもうなんか日本が悲観的である前提で多分そうするじゃないですか。
そうですね、リスクヘッジはそうですね。
もうそこは変えれないんですよね、このまま。少しずつ下がっていくのをただ指を加えて見ていることしか。
このまま下がり続けないかもしれないしね。
ないかもしれないんだ。
いやもちろんもちろん日本の株も上がる可能性、日本の株は上がる可能性まだまだ全然ありますよ、
うんうんうん、
まだまだ上がりますし、1.5% ずつぐらい上がってますから、まだ言うて。
ああはいはいはい、上がってはいるけど、うん、他に比べたらアメリカとかもっと上がっとるっていう。
いやーすごいですよね、アメリカの S&P とか 10% とかいいね、
うん、
上がってますけど、まあ、僕個人的な読みとしては、まあ、この円安はまあ言うてちょっと待ち続くかなと思いますけどね。なんか今のそのアメリカの経済状態と日本の経済状態がまず逆転するは考えられないんで、
うん、
円高になるっていうのイメージはない。昔さ、もう10年ぐらい前かな、超円高の時あったでしょ、
うんうんうん、
82円とか1ドル82円とかの時とかあったじゃないですか、
うん、
あんな状態にはもうならないと思いますけどね。
もうならないんだ。
もうならないと思いますね、今のこの経済状態でいくと、
うんうんうん、
120、30とかで定着するんじゃないですかね、わかんないけど、こればっかりはね、もう専門家でもわからない問題なんで、ただの予想でしかないんですけど、
うんうん、なるほどね。
はい、ってことでね、まあ今我々が直面してる円安について、まあ、その原因とその背景を今回ちょっと探ってみました、はい、まあ、これからどうなるかっていう問題はね、そこを予測して当てるっていうのはすごい難しいんで、そのプロでもわからないような話なんで、ちょっとどうなるのかは誰もわからないんですけども、
うん、
まあその黒田総裁から上田さんに代わって、これからどんな施策をね日本が発表してやっていくのかっていうのはね、すごく見物ですね。見物というか、
うん、
きちんと把握していきたい情報ですね。まあ今日はこんな感じですかね。
うん。
ってことで、今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。
はい。
本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオでは、ハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。